主イエス様、今朝はあなたが復活なさって死者の中からよみがえられた日曜日の朝です。再びこの日曜日の朝に、一週間の一番最初の日に、私たちをあなたの身元へと引き寄せてくださり、またそのあなたは愛を持って私たちの名前を呼んで一人一人を招いていてくださることを感謝いたします。さまざまな一週間の旅の中で疲れを覚えたり、また傷ついたり、またいろんなストレスが溜まっている方もいらっしゃるかもしれません。主がどうかそれぞれの心と体を健やかにするために、生きる命の御言葉をお与えくださいますように。鹿が谷川で水を慕い求めるように、私たちの心にあなたに対する飢え渇きを与えてくださり、そして神様、その乾いた心にあなたが命の水を豊かに注いでくださり、溢れ出すほどの泉となりますように。聖霊なる神様が豊かに注がれて、そして神様、私たちがみずみずしいあなたの命の中で新しい一週間を主と共に歩みを進めていくことができるように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。10回の言葉を順番に味わっておりますが、今日は、愛を込めて名を呼ぶという題を付けさせていただきました。まず神があなたを愛されたと聖書は語ります。命がけで神様がまずあなたを愛してくださった。そして今も愛されている。まず神がすべてを捧げて、すべてを犠牲にして、あなたの良き隣人となってくださった。それが出エジプト記の20章の1節2節に記されていることでありました。それから神はとありました。それからというのはどういうことがあった時でしょうか。2節の、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神主である。奴隷の家から解放して、そこから鎖を解き放って、そして自由の中へと招いた後に、それから神はこれらの言葉をことごとく告げられたと記されています。くどいように繰り返しますが、十戒を守れば救われるということでは全くありません。十戒を守らないと神様に愛されない、それも違います。守れない私たちを神はまず愛してくださったんです。それから神はこれらの言葉をことごとくと、続かることがあります。主法の裏面を、絵の書いてある方を見ていただけると分かりやすいかと思いますが、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から釣り出したあなたの神主である。あえてそこに括弧でですね、だからと書きました。神がまずあなたを愛を持って名を呼び、そこから連れ出してくださった。だからあなたには私の他に他の神々があってはならない。だからあなたは自分のために偶像を作ってはならない。そして今日見たい3番目、だからあなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならないと、続きます。まず神が一筋の愛を持ってあなただけを愛してくださいました。そしてあなたを利用する愛ではなく、本当に真実な嘘偽りのない愛を持ってあなたを愛してくださいました。そして神様は愛を込めてあなたの名前を呼んでいてくださる方です。聖書の中に名前を呼んでくださる神様が紹介されておりますが、例えばこの出エジプト記ですと、一番最初の辺で3章あたりだったでしょうか、モーセ、モーセと神様はモーセに名前を呼んで語りかけられました。ある教会にはサムエル幼稚園というところがありますが、そこではですね、このサムエル記の 中に出てくるサムエルという人物のことが意識されていますが、神様は幼いサムエル、ちょうど幼児のような乳幼児のようなサムエルにですね、サムエル、サムエルと愛を込めて名を前を呼んで招かれた姿があります。鬱になった預言者と言われるエリア、彼にもエリアよ、ここで何をしているのかと主はおっしゃいました。落ちました、はい、私たちは自分の力ではですね、信仰から落ちてしまいます。ぶら下がり健康法じゃありませんけれども、もし信仰が捕まり続けなきゃいけないというものなら、すぐにあーっと言ってですね、もう力尽きて落ちるしかありません。しかし神は私たちの手をしっかりと、腕をしっかりと握って、命綱となっていてくださいます。どんなに私たちが手を離してしまったとしても、神が大丈夫だよと支え続けてくださっております。今日見たいのはイザヤ書の43章の言葉です。中心的に見たいのは、前回ですね、最後の方でこの神様を利用できるだけ利用しようとしたヤコブという人物のことを紹介させていただきましたが、もちろん弟息子のお兄さんも弟もそうでしたけれども、イザヤ書43章、旧約聖書の1194ページあたりを開いていただきますと、名前を呼んで愛を持って愛を込めて名前を呼んでくださる、そんな神様からの親しい語りかけが記されております。イザヤ書43章の一節をご覧ください。だが今ヤコブよと、まずこのヤコブに対して呼びかけがなされています。ヤコブよ、そしてあなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたの形作った方、主はこうおせられる。前回申し上げましたように、ヤコブとイスラエルは同じ人物です。ヤコブというのは、人を押しのけてでも自分だけが幸せになろうとする、自分だけが勝ち組になるために周りの人を押しのけて負け組にしても構わない、まあ、どこまでも自分のことしか考えない、自分勝手な自己中心な人物がヤコブでありました。お兄さんでさえも引きずり下ろしてその祝福を横取りする。利用できる人はみんな利用して自分のために惜しみなく、用いていく、そんな人物がヤコブでした。しかしそのような人物を作り出した方も実は神様であります。しかし神様はそのような自分勝手な自己中心な状態に捨て置かず、イスラエルへと私たちを形作ってくださる方です。不信仰なものを信仰深いものに変えてくださる。アブラハムもそうでしたけれども、もう信じられないんです、信じきれないんです。いくら約束があっても目の前の現実は一向に変わらないじゃないか、いくら祈っても神様は私を見捨ててるんじゃないか、いくら神様でももうこんな状況では無理でしょう、そう言ってすぐに私たちは神様のことを過小評価し、見切りをつけて祈ることもしなくなる、口を大きく開けて期待することもできない、名を呼ぶことさえできない、祈ることさえしない。しかしそんな私たちを温かい喜びの感謝の笑い声を上げることのできるイスラエル、またアブラハム、またサラご夫妻のようにしてくださる方が、この名前を呼んでくださる方であります。ヤコブよ、イスラエルよ、これはすべての神様に作られて愛されている私たち一人一人、皆さん一人一人に対する呼びかけでもあるかと思います。聖書的に言いますと、人類皆兄弟ということはまさにそうですね。日本人も同じ神様が作りました。今中がちょっとぎくしゃくしていますが、韓国の人も同じ神様が作りました。中国の方も同じ神様が作りました。アメリカの方も同じ神様が作りました。ヨーロッパの方も、オーストラリアの方も、ニュージーランドの方も、 チベットとかエチオピアだとかアフリカ大陸の方の方も、同じ神様が一人の同じ神様がそれぞれの民族をそれぞれの国民を作られたのです、ヤコブ、その数ある民族の中で最初に神様はこともあろうにヤコブという人物を、イスラエルという民族を選ばれていくのでありました。イスラエルというのは全ての民族を代表する国民であるかと思います。イスラエルという人たちがどういう歩みをしていったのかというのは、まさに私たちの写し鏡なんです。仮に私たち日本人がイスラエルのように先に選ばれていて神様に愛されていたとしても、やはり同じように神様の愛を裏切り、神様の愛に背を向け続け、そしてどこまでも神を利用することしかしないような、そしてどこまでもしちゃいけないよということを分かっちゃいるけどやめられないという、そういう状態であったかということであります。決して一言ではなくて、ヤコブよ、イスラエルよというのは、あなたの名前がそこに入る呼びかけであります。あなたを お母さんのお腹の中で作り出した方、あなたを本当に神の形へと再び形作ろうとなさっている方、主はこう仰せられます。恐れるな。聖書の中に何度この言葉が出てくるでしょうか。それだけ私たちが人生の途上でほとんど毎日と言っていいほど恐れてしまうということでありましょう。人の評価を恐れ、人に見切られることを恐れ、神様でさえも触らぬ神にたたりなしとか言ってですね、こう近寄りがたい、怖すぎてですね、もう近寄りがたいということで、恐れおじまどってしまう、神様の裁きを、神様の罰を忘れてし、恐れてしまうことが多い、そんな信仰もあります。しかし聖書はまず語ります。恐れるな、大丈夫だよ、私があなたをあがなったのだから。あがなうというのは代金を払って買い戻すというような意味があります。神があなたのために犠牲を払ってあなたを再びご自分のものとして引き寄せてくださる。そして次の言葉をご覧ください。私はあなたの名を呼んだと記されています。これが今日まず覚えたいことです。神様はあなたの名前を呼んでくださる方です。おいとかですね、お前とか、そんな呼びかけだけではなくてですね、あんたとかですね、まあいろんな呼びかけがありますけども、でもちゃんと皆さんのあなたの名前を呼んで、誰々よ、エリアよ、ヤコブよ、イスラエルよ、エレミアよ、ダビデの子ヨセフよ、マリアよ、ザーカイよ、そうですね、この前、前々回に見ましたザーカイもそうでしたよね。ザーカイと上を見上げたイエス様はですね、親しく愛を込めてザーカイの名前を呼んでくださったんです。まず神がそのように愛してくださった、愛を込めてその人の名前を、私たちの名前を呼んでくださる、そして招いてくださる。他にもいっぱい名前を呼ばれた人物が出てきます。シモン、シモンもそうですし、ラサラよ出てきなさいと言って出てくることになったラザロさんもそうですし、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するかという問いかけもありました。ローマ人の手紙を書くに至ったパウロはですね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのは痛いんじゃないのと言われましたね。サウロを受け入れるようにと言われたアナニアさんもそうです。アナニアよと名前を呼ばれました。異邦人の軍隊の対象であったコルネリオという人物も名前を呼ばれて、コルネリオと親しく招かれました。異邦人をなかなか受け入れることが難しかったユダヤ人、その代表格のペテロに、ペテロ、さあほふってこの汚れたものを食べなさいと言われました。神が清めたものを汚れたものと言っちゃいけないんだよ。人間は肌の色が違ったとしても、学歴がなかったとしても、 いろんな生まれ育ちや血筋が違ったとしても、その人たち一人一人は同じ神様によって愛されて清められて生かされている、そんな人たちなんだよと主はいつも語ります。私はあなたの名を呼んだと、皆さんの名前を呼んでくださる方がこの聖書の神であります。もちろんそこには愛がこもった呼び方であります。あなたは私のもの、これもですね、素晴らしい神様の愛の語りかけではないでしょうか。あなたは私のもの、本当に愛するものはですね、自分のものにしたいと思うよ。それはやっぱり当然だと思います。自分だけのものにしたいと思うでしょう。やっぱり素敵な、男性や女性が、魅力的な方がいらっしゃるときに、あなたは私のものと言いたくなってしまう、この衝動というか、ぜひ私と結婚してくださいとかですね、いろんなことでこう、それは神様も同じです。神様も私たちを愛するあまり、ご自分のものとして高い代償を支払ったとしても、命が失われたとしても、一人子がそのために犠牲とならなければいけないとしても、それだけの犠牲を払ってあなたをご自分のものとして抱きしめたい方であります。そして2節は、何があっても、どんなことがあっても、四六時中あなたに寄り添い続けてくださる、あなたといつも一緒に居続けてくださる、そういうインマヌエルと呼ばれる神様のお姿が紹介されています。神様のお名前の呼び方はいろんな呼び方があります。エルシャダイとかですね、エルロイとかですね、もうそのヘブル語ではものすごいたくさんありますが、新約聖書の中で有名なのはインマヌエルという名前でしょう。インマヌエルという教団や教会もありますけれども、ちょっとそこだけ素晴らしい箇所ですから開いてみましょう。マタイ福音書です。新約聖書の一番最初に出てくるマタイの福音書、この福音書の冒頭でどれだけ多くの人が聖書を読むのにつまずくことでしょうか。特に日本人は、日本人かなり聖書をお持ちになっている方多いかと思いますね。ギデオンの方々が一生懸命配っておられたりとか、家族の方が信仰を持ってないけれども聖書は持っていて、その聖書を手渡して読めと言ってくれる。また福音書の一章、まさにそこには名前の羅列です。神様は一人一人の名前を覚えて、名前で呼ばれる方ですから、一人一人の名前をそこに、長々と語るわけなんですけれども、ご自分の名前、神様のお名前のことがその長いリストの後ですね、23節で紹介されていきます。一章の23節です。マタイ福音書はこの言葉で、始まり、この言葉で終わります。インマヌエルという言葉です。それは訳すと、神は私たちと共におられるという意味。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。これは処女マリア、イエス様の母とされたマリアさんからお生まれになったイエス・キリストに、向けて呼ばれる名前です。インマヌエル、その意味は神が私たちと共にいつもいてください。もう一度イザヤ書の43章に戻りますが、私はあなたと一緒にいるよ、いつも一緒にいるよ、あなたのご主人やあなたの奥さんでさえも四六時中いつもあなたと一緒にいたくないと思うかもしれないけれども、それでも私は違うんだよ。それが神様の愛ですね。いや、それが愛です。愛というのはいつも一緒にいたいと思うことではないでしょうか。そして時間やその空間を、また食事を、人生を共有していく、一緒に生きていくということが愛でありますが、神様はまさにそういう方なんです。あなたにどんな醜いところや罪深いところや汚れたところがあっても、それでもあなたと一緒にいたいと思う方なんです。その一番大変な、そのあなたの心の一番深いところ、 自分でもこの押し込めて押し込めて臭いものには蓋をし続けているその場所、その一番深い誰にも触れられたくないような、そういういろんな深い傷や痛みや悲しみや苦しみがいっぱい詰まったそのあなたのところにも神様は共におられます。孤独の隣に、ロンリーの隣に神がいつも実はいらっしゃるのです。私たちが気づいていても気づいていなくても、目に見えない方ですが、私はあなたと共におりと語ります。そして川を渡る時もあなたは押し流されないと記されています。まあ、目の前を流れる古利根川がありますので、杉戸町は宮代町はいいところだなと思いますけども、私この川がなかったらちょっとこう耐えられなかったかもしれません。海もなくて山もなくて川もなかったらちょっとここで居続けるのはものすごい苦しかった。川があるので私本当にこう感謝なんですね。川のほとりに、流れのほとりに植えられたこの教会、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人たちは何をしても栄えると約束されているような教会ではないでしょうか。流れのほとりに、でもですね、人生にはこう川を、いろんな川を渡らなきゃいけない時がいっぱい出てくるんですね。緩やかな流れの時はいいですよ、増水してない時に。でも6月7月8月台風が来たりとかですね、あの梅雨の季節とか、もう水かさがどんどん増してですね、ほとんどこう決壊しそうというか、あの溢れ出しそう、洪水になりそうっていうような時にこれが意識されています。人生の大洪水、目の前に向こう岸に行きたいんだけれども、どうやっても自分の力では行けないような、もうものすごい激流がそこで流れている。その時に皆さんはどうするでしょうか。やっぱり無理だと言って尻込みして、そこから一歩も先に進まないということが、しかしですね、後ろから何かこう追い迫るものが来たりとかですね、追い立てるものが来たら、どうにもそこに入っていかざるを得なくなる場合もあるでしょう。そして人生の一番最後にはよく言われることですが、一番大きな川が待っています。まあいろんな解釈がありますが、それはまあ三途の川と言われたりとかですね、まあいろいろあるんですけども、とにかくあの悲願の向こう岸に行かなきゃいけないんだけど、そこには激流が流れていて、とても自分の力ではそこを渡りきることができないと思うような川がいっぱいあるでしょう。しかしご安心ください、あなたがどんな大きな激流を渡るときもあなたは押し流されない。うわーっと言ってですね、溺れて押し流されて、あのそういうことがないというのです。そして火の中を歩いてもあなたは焼かれず、まあ、実際に火事になる場合は少ないかもしれませんけれども、それでもですね、人生には火中にあるという状況がないでしょうか。いっぱいいろんなことでですね、大変な状況が起こってきて、まるでこの自分の周りとか自分の職場とか自分の家庭がですね、こう燃え盛っているかのような状況、そこではもう本当に何もかもが、大切なものまでが、焼き尽くされて、もう自分自身もですね、炎が燃えついてもうダメだと思ってしまうような苦しみであります。しかしそこでも、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないと聖書は語っています。愛を持って名前を呼んでくださるその神様は、いつもあなたと一緒にいてくださると約束されています。どんな激流を渡らなきゃいけない時にも、そこにも神様が一緒におられて寄り添い続けてください。もう火中、火の中に、もうそこをこう歩いて次まで行かなきゃいけない、まあ、修行みたいなことをする人いますけど、あえての火の上をなんか歩くとかですね、そういう修行の方法がいろんなところにありますが、まあ、普通の人ならば、できるならばその火の上を歩きたいなんて思わないでしょうけども、でもどうしてもその目の前に火がついてしまっているという状況があるかもしれない。しかしそこでも炎はあなたに燃えつかない、そのような約束があります。私はあなたの名を呼んだ。どんなふうに名前を呼んでくださっているのでしょうか。4節に繰り返しその響きが、紹介されています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。他の誰があなたのことを値打ちのない、取りに足らないものだと、低い価値しかない 尊ぶ必要もない、そんなふうに思えたとしても、そんなふうに言ってきたとしても、そんなふうにレッテルを貼ってきたとしても、神様だけは違います。あなたを作り出した神様、あなたのメーカーさんである方、デザイナーさんである神様の目には、あなたがどんなに失敗をしても、あなたがどんなに挫折をしても、あなたがどんなに本来の美しさを失っていたとしても、それでも高価で尊い愛すべき存在として神様の目には映っております。だからこそ私はあなたの名前を愛を込めて呼んでいるよとおっしゃる方であります。あ、そうですね、またしてもルカの福音書を開きたいんですけど、ルカの後半のところに、本当に愛を込めて呼ばれている名前とその語りかけがあります。ルカ22章の31節の言葉です。31節と32節ですが、そこにはですね、初めから私たちがどんなに弱くてどんなにいい加減な人間なのか、それを重々承知の、それを見抜いておられて、なおそれでもなお私たちを愛を持ってその名前を呼んでくださる、そのまさにインマネルと呼ばれる、この十回も与えてくださったイエス・キリストという方、その方の親しい呼びかけが記されています。ルカ22章の31節32節ご覧ください。新約聖書の163ページぐらいになるでしょうか。シモンという方の名前が2回呼ばれています。シモン、シモン、シモンというのはペテロと呼ばれるようになったあのシモン・ペテロのことです。12人の弟子たちの中で一番弟子を自負して、ひたすらですね、熱心にがむしゃらにイエス様を愛そうとした人物であります。この方がシモンだとしましょう。シモン、シモン、いや、もっと愛がこもっていますよね。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。これは信仰的な試練が襲ってくるということです。信仰を持っているがゆえに自分に火の粉が降りかかってくる、命の危険が、自分が傷つけられてくる可能性が出てくるということです。迫害の危険です。しかしそれが許可された。神様がそのサタンの願いを聞き届けられた。サタン、悪魔でさえも神様の許可がないとですね、何もできないんですけども、時に神様はあえてその試練をサタンに許可なさる。しかし32節が続きます。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私が4年間の進学校の中で、いろんなことを学ばさせていただきましたが、一つはですね、このイエス様にだけ支えられた信仰というものです。それまでは何かやっぱり自分の熱心さとか、自分のなんか純粋さとか、自分の信仰深さみたいなものにこう自分の足で立っているかのような、いつも気がつくとそういう状況になりがちな、今もそうなんですけども、でも前もっとそうでした。私は神様に頼ること弱くはないっていうようなことを、もう弱さを一生懸命隠したい人物でしたから、人に弱さを見せたくない、だから神様の前にも弱音を吐きたくないんです。だから強がるんです。でも神様はあなたの私の弱さを重々お見通しです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。あなたの信仰がまさになくなりそうな状況になるでしょう。でも 私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたよ。これからも祈り続けますよ。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを突き歩けてやりなさい。その時のシモンはまだ自分の弱さを知らなかったんです。だから本当に真剣に33節のようなことを語りました。その時の精一杯のシモンの心でした。主よ、ご一緒にならろうであろうと死であろうと覚悟はできております。たとえイエス様のために死ぬことになることがあったとしても、そのイエス様のために死ぬ覚悟ができている。まさに武士のようなですね、本当にその命さえもかける覚悟。しかしその時イエス様は言われました。34節ペテロ、ここではペテロと呼ばれてますね。言わよという意味です。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。その通りのことが実際に起こっていきました。ペテロはですね、こうイエス様が逮捕されてですね、捕らえられた後ちょっと距離を置いてですね、こそこそとイエス様についていくんですね。でこう影からそっとこう見守っているんですけども、いろんな人がですね、あの人、あなたはもうイエス様と一緒にいましたね、いや違いますよ、あなたはイエス様の弟子でしょ、違うんです違うんです、そんなことあなたは一緒にいるの見ましたよ、その言葉の訛りではっきり分かりますよ、冗談じゃない、私はイエスなんて方知りません、もう呪いをかけて誓い始める。3回そしてニワトリがコッケコッコーッと鳴いたんです。彼は完全に粉々に砕かれました。それまでまだ一筋の希望というか、その自信があったんですよ。自分の力でイエス様をつかみ続けることができるような信仰を持っているかと思ってた。ところがその最後の力が尽きてしまって、本当に試された時に自分の神様に対する愛なんていうのはもう全然ないっていうことが、あれって落ちる状態になったんです。しかし彼が立ち直ることができたのは、キリストが信仰がなくならないように祈り続けてくださったからです。私たちの信仰がなくなっていないのは、まさにこのただ一つだけだと思います。信仰生活の長い方もいらっしゃるでしょう。ある方は中学生の時から、ある方は幼稚園の時から、でもあなたが今も教会に行き続けていることができている、その一つの理由は、あなたの信仰がなくならないように神が祈り続けて支えてヘルプしてアシストし続けてくださっているということに他なりません。自分の力強さとか信仰深さとか信心深さとか熱心さとか、そういうことではなく、ただ私はキリストによってだけ支えられて立たされている、そういう状態にある時にだけ人は他の人に対しても誠に謙遜に優しく、そして本当の意味でその人をアシストして励まして立たせていくことができる人になっていけるでしょう。自分の力でやっていると思っている時にはですね、そうやってないように見える人を見るとですね、ダメじゃないかとか言ってですね、なんか批判することしかできなかったかもしれません。しかし自分がもう自分の信仰はもうボロボロでですね、それでも神が愛を持って名を呼び続けてくださっている。それが失敗する前にその弱さを重々承知で、それでも愛を持って名を呼んでいてくださる、そのようなキリストを覚えていくときに、私たちはやがて愛を持って神の皆を呼ぶことのできるものへと変えられていきます。そのことがこの10回の3つ目の教えで言われているように思います。皆をみだりに唱えてはいけないという意味は、愛を持って神様のお名前を呼ぶんだよ、愛を込めて呼ぶんだよ、それ以外の方法で呼ぶと、それは本当に名前を、用いていくにふさわしくない状況になるからです。神がまず愛を持って私たちの名前を呼んでくださった、そうであればその愛が分かれば分かるほど、私たちもその神様に対して愛を持ってお名前を呼んでいくものに変えられていくことを聖書は、語っております。最後にエレミヤ書の 33章の3節、神様の電話番号と言われているところを、覚えたいと思います。これが今日のメッセージの結論というか、ぜひ皆さんにレスポンスしてほしいことですね。消極的なことでですね、みだりに備えちゃいけないということで恐れをなして、ああそうか、神様の名前なんて軽はずみに言わない方がいいんだと言って、ユダヤ人のようなことをしないために、あえて神様が積極的に私を呼びなさい、 Call me と言っているところをですね、確認したいのです。エレミヤ書、旧約聖書のかなり後ろの方ですが、1306ページぐらいになるでしょうか。33章、エレミヤ33章の3節、そこにははっきりと神様のお名前を呼びなさいと勧められています。決して恐れをなしてみだりに唱えちゃいけないって言われるから、もうなんかこうよほど神経使わないと呼んじゃいけないのかななんて思うかもしれませんが、そうではありません。私を呼べと3節書かれています。エレミヤ33章の2節3節読みます。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、私を呼びなさい、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。もう騙されたと思ってもいいですから、呼んでください。イエス・キリストという方のお名前を呼んでください。イエス様、その時にですね、神様はあなたに答えてくださると約束されています。復活なさって今も生きていらっしゃる方ですから、イエス様という方はちゃんとレスポンスしてくださる方です。最近ですね、メールとかですね、なんかそのいろんなあのソーシャルネットワークみたいなのが流行ってですね、なんか一瞬でなんかこう会話をやってることがあるかもしれませんけども、あ、もうすぐ来た、また早いな、このレスポンスみたいな。でも、本来神様はですね、電子メールよりも早く皆さんの祈りを聞いてくださる方ではないでしょうか。私を呼びなさい、そうすれば私はあなたに答えるよ、そしてあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私たちは何が最善かも自分で分かりません。しかし神様は全知全能の理解を超えた大いなることを私たちに告げてくださる。聖書はそのように約束しております。ぜひ続けて一緒に聖書を親しんでいく中で、本当に私たちが愛を持って呼んでいてくださる、その神様の呼びかけを聞いていきたいと思いますし、それに応えて愛を込めて名を呼ばれているものとして、歩めるようにと、祈っていきたいと思います。それぞれ1分ほど時間を取りますので、祈りの時を持ってください。神の前にそれぞれ素直な心で声に出さなくても祈りをしていただけたら感謝であります。そこまでといたします。